渚小雪のこいらじ。皆さんこんにちは、渚小雪です。この番組は渚小雪がリスナーの皆様と楽しくおしゃべりをしていく番組です。はい、というわけで9月の頭なりました。皆さんご存知の通り、今私ハイトーンしているんですけれども、まあ、チラチラハイトーンの作品出るのってイベントなので聞いてくださる方も多かったんですけど、無事にハイトーンのすべてのお仕事が終わり、もう少ししたらちょっと髪色変えようかなって思っているところです。それでは渚小雪のこいらじ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。はい、というわけで今月も皆様からいただいたお便りを紹介していこうと思います。ではまずはじめに、ラジオネーム K さん、こんにちは。こんにちは。小雪さん、クラファン写真展2日目に行って初めてお会いしてずっとファンだったので感激しました。実際にお会いした印象はすごくオーラがありました。でもツーショット撮影をお願いしたらとてもフランクに接していただいて嬉しかったです。デビュー2周年が近づいてきましたね。いろいろ計画されているのかなと思いますが、今小雪さんからこういうのしてみたいなっていうイベントなりプランがあったりするのですか？これからもいろんなお仕事応援しています。ありがとうございます。もうクラファンの写真展がすごく懐かしく感じます。はい、ありがとうございます。来ていただいて、そうですね、もうあっという間にデビュー2周年なんですけれども、一応はい、10月の25日ですね。まだ詳細は全然打ち合わせ段階なんですけれども、皆様とこう近い距離感でお会いできるようなイベントを考えています。まあ去年は1周年の時はこうオフ会っていう形でクイズ大会やったりとか、なんか私が歌を歌ったりとかってしたんですけど、今年はどうなるかって感じなので、気になる方はぜひぜひ10月の25日開けといてください。はい、ありがとうございます。次いきます。ラジオネームみっちゃんやるねー、お、いつもみっちゃんやるねーさんコメントくださいますね。ありがとうございます。かゆきちゃんこんばんは。こんばんは。毎回楽しく聞いてます。9月14日お誕生日ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。毎年誕生日はどのように過ごしているんですか？いろいろプレゼントもいただくんでプレゼントのチェックかな。笑い。一つ年齢を重ねることで何か気持ちの面で変わることはありますか？放送と誕生日のタイミングが良ければ採用していただけると嬉しいです。ありがとうございます。そうですね、はい、ちょうどこの放送のちょっと前に無事に一つ年を取ったことになるんですけど、一応まだ今は誕生日前なのであれなんですけど、毎年はなんか仲いい女友達がカウントダウンパーティー開いてくれます。なので13日の夜からその14日の日付変わるタイミングで友達が集まってくれるんですけど、去年とかは誕生日ディズニー行こうって言って誕生日に仲いい親友と、もう上から下まで同じ格好をしてお揃いコーデでディズニーに行きました。今年はどうなることやら、まだわからないです。はい、また SNS の方でこんなことあったよって報告しますね。ありがとうございます。では次いきます。ラジオネーム味噌汁さん、小雪さんこんにちは。 こんにちは。先日行われていた写真展にお邪魔しました。ありがとうございます。実際にお会いすると存在感に圧倒されたのと、スタイルの良さがとても印象的でした。身長175センチの私、男です、よりも背が高いのではと思いました。少なくとも私より足は長かったです。笑い。私のスマホで撮っていただいたツーショットの写真はすぐお気に入りのフォルダに入れました。毎日見て活力にしています。このことは奥さんがやきもち焼くかもしれないのでまだ話せてないです。笑い。ここで一つ質問です。写真展でお見かけした時に、スタイルの良さとは同じぐらい姿勢や所作の美しさがとても印象に残りました。小雪さんは姿勢や所作の美しさを保つために何か気をつけていることはありますか？普段から行っているトレーニングとかも知りたいです。ぜひよろしくお願いします。なるほど、ありがとうございます。いや、175センチはないんですけど、私身長167センチで、基本的に少しだけ多分厚底と言いますか、ぺったんこの靴よりはちょっと高さのある靴を履くことが多いので、175センチぐらいに見えたのかな。どうなんだろう。でも実際には全然167センチしかないんですけど、確かにこうイベントとかでお会いすると、もっとちっちゃいと思ってたみたいな、あ、意外と身長高いんですねって言われることが多くて、あ、結構なんか低身長顔というか、あんまり身長大きく見えない顔をしてるのかなって思ったこともあるんですけど、まあ、姿勢とか、まあ、所作とかは、まあ、3歳からクラシックバレエやっていたので、それが大きいんじゃないかな。バレエってずっともう背筋ピンみたいな感じの言われイメージというか、そういう風にちっちゃい頃から先生に習ってきたので、まあ、それが生きてるのかなって思うんですけど、まあ、もうやめて結構経つので、今は全然そんなにね、姿勢もいいのかなって思う部分もあるんですけど、トレーニングとかは、まあ、ジム行ったりもします。ジム行って、ちょっと、機械使って鍛えたりとか、プランクって言って体幹トレーニングしたりとかっていうのは、まあ、定期的にやったりもしてます。はい。参考になったのかな？ありがとうございました。では、次、行きます。ラジオネーム、フィッシャーマンズさん。サマーランド。暑い中お疲れ様でした。ありがとうございます。近代麻雀のことですね。素朴な質問ですけど、水着はモデル側さんが持っていくものなんですか、イベント側が用意するの？あー、なるほど。これ皆さん不思議に思ってたんですかね。一応イベント、そのイベント側の方も水着を用意してくださってはいるんですけど、私はなんか自分が着たいのを着たかったので、それこそなんかしょっちゅうネットで水着見て、あ、これ可愛いって思ったのを定期的に買っておいて、こういうイベントの時に着るっていうことが多いんですけど、前回の近代麻雀も、その前のトレンドガールズとかも、そういうプールでの撮影会とか、そういうイベントは基本的に自分で水着を持って行ってます。SOD のリリースイベントは、ケースバイケースかも。自分で選んだ水着を着る時もあるし、SOD さんが用意してくださってる時もあるし、みたいな。はい。基本的には自分が着たいなって思ったものを着て、皆様とお会いしています。はい。ありがとうございます。次、行きます。ラジオネーム、山本健太郎さん。友人のカメラ好きが持っていた2024年に発売されたカメラマンリターンズという雑誌、写真集をめくっていたら、ポートレートヌードバトルという企画で小雪さんモデルの写真が載っていました。8名の写真家さんが1名のモデルを同じ持ち時間同じスタジオで撮影するという企画で、面白く見させていただきました。 小雪さんにとっても貴重な経験だったのではないでしょうか。ありがとうございます。もう懐かしいですね。そうですね、この企画、大きい一軒家みたいな写真のスタジオがあるんですけど、そこで確かに同じ時間、何分だったかな、1時間もなかった気がする、1時間だったかな、かなんかで、その8人とも持ち時間が決まってて、でそのスタジオの中で好きな場所で写真を撮るみたいな、まあ、メイクとかはもちろんちょこちょこ変えたりとかするんですけど、で衣装もそのカメラマンさんが用意したものを着るみたいな、なんか1日の中で行われた出来事とは思えないぐらい、私も実際に写真集見たんですけど、もう全然違うくて、やっぱりカメラマンさんのこういうの撮りたいとか、こういう表現してみたいっていうのに、すごいなんか1日の中で、あ、こんな感じもあるんだとか、こんな撮り方もあるんだとか、すごいみたいな、感動した一日だったんですけど、実際にちょっとなんかもう真っ白でみたいな、もう清楚系みたいな写真もあれば、ちょっとなんかすごいロングドレスを着てアートチックな写真もあったりとか、私もすごいカメラ好きなので、ああ面白いなーと思って、この企画に呼んでいただけて嬉しかったなーって思いました。はい、見たことないよって方は、ぜひぜひカメラマンリターンズという雑誌見てみてください。はい、次いきます。お、これが最後ですね。ラジオネームシンコロさん、いつも楽しみにお聞きしています。ラジオは慣れましたか？いろいろなことにチャレンジしていますが、これから新しくチャレンジしたいことはありますか？例えばスカイダイビングに挑戦するとか、笑い。また別件ですが、大阪関西万博行きましたか？おー、なるほど、ありがとうございます。ラジオはだいぶ慣れましたね。チャレンジしたいことか、私高所恐怖症だと自分で思ってるので、多分そのダイビング系とかバンジージャンプとかそういうのはできないんですけど、なんか最近キックボクシングにすごいやってみたくて、楽しそうみたいな、ストレス発散にもなりそうだし、なんか痩せそうだしキックボクシングすごい気になってます。あとは、まあ、昔もちょっとやってたんですけど、ピラティス再開するかとか、いろいろなんか運動系、体動かしたいなと思って、まあ、これからね、どんどん9月10月11月こう涼しくなっていって、こう家にねいる時間とか増えて、こう寒かったら痩せにくくなっちゃうので、そうやって体を動かして何かやってみたいなーって最近本当に思ってました、つい最近はい。だからキックボクシングかな、今一番チャレンジしたいこと、やってみたいこと。はい、関西万博は行ってないんですよね。なんかちょうどその万博のタイミングに大阪にね、帰省というか、まあ、お盆休みとかで帰ったりもしたんですけど、なんせ人が多そうすぎて、こう聞いた話によると、なんかその人気の国のエリアにはこう並ぶのにも、並ぶために抽選があるみたいな、で人も多いし、こうね、中でも並ばなきゃいけないっていうのに、ちょっと私は苦手かなと思っちゃって、行きたかったんですけど、まだ行けてないですね。10月までですよね、確かね。行きたいなーって思うんですけど、暑かったのではい、もうちょっと涼しくなってから行けたら行ってみたいな。あれは見ました、ミャクミャクミャクミャク好きな友達が周りになんか多くて、私はちょっと目が多くて怖いなって思ったりするんですけどはい、機会があったらぜひ行きたいなって思います。はい、というわけで以上ですね。たくさんのお便りありがとうございました。 なぎさこゆきのこいらじ、そろそろエンディングのお時間です。はい、ちょっと余談なんですけど、最近アイライフの武道館に行ってきました。はい、私の推しは最年少15歳の小羽みーちゃんなんですけど、もう可愛くて可愛くて、もう赤ちゃんみたいなんですけど、それを見るのが最近ハマっていて、 YouTube とか TikTok とかすっごい全部アイライフが流れてきます。はい、余談でした。ではここからは告知があります。はい、9月の26日ラムタラ秋葉原さんですね、イベントの方させていただきます。そして9月28日、レベッカのリリースイベントを行わせていただきます。こちらの方もチェックしてください。そして10月の25日ですね、まだ詳細は追って告知をしますという感じなんですけれども、2周年記念のイベントの方をさせていただこうかなと思ってます。なのでぜひ予定を空けておいてください。はい、それでは渚小雪のこいらじ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、やっと一つ年を取ります、渚小雪がお送りしました。またいつかお会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。